シュアレオのもしもしパイセン。
ありがとうございます。ある経験をされている方をパイセンと呼んでるわけなんです。このお時間、
はい、
その貴重な体験を電話でいろいろ伺おうというお時間でございますが、先週のパイセン覚えてますか？脳トレですよ皆さん、
うん、
割と高額の福袋を買ったことがあるパイセンということで、ね、最初モスバーガーから始まって、宝石の原石だったんだ。原石というかね、
ブース、
うん、素晴らしかったです
ね。あとホテルのスイートルーム宿泊券とかもよかったですね、
うん、あと福袋買う人は宝くじにあまり興味がない
んです。そうなんですよね、
心理も分かったとはね、
なんか一線がありましたね、
あったという最近気づいたことでもあるんでございますが、こういういろんな気づきがあるこのパイセンのコーナー、今週のパイセンはこちら。昔の同級生に久しぶりに会って結婚したパイセン。
イエーイ、
ようやく幕を閉じることができます、
はい、
ずいぶんと声をかけました。
そうですね、はい、昨年からですもんね。
ここまで来たら来年の成人の日まで待とうかと思ったんですけどね
行
きました。ちょっと文面を変えたらいろいろ集まりまして、
はい、
同級生と久しぶりに会って結婚、ちょっと素敵な話ですよね。
憧れますね。なんか
憧れるね。
だって同級生と久々にいつ会うんだっていうこともありますね。
ああ確かに、
はい、
ということで同級生の結婚のいろんな有名なパターンをちょっとご紹介していきましょう。
はい、
一人目、藤井フミヤさん、チェッカーズ、
はい、
藤井フミヤさんでございます。これ有名なしです。奥様中学校時代の同級生、出会ったのは中学か高校かはっきりしないんですけども、フミヤさんが奥様にベタ惚れ。ただ奥様の ご実家が厳しいご家庭で、ちっちゃな頃から悪ガキでのフミヤさんとの交際は反対していた。
え、あれ自己紹介なんですか？
今15で不良と呼ばれましたから。
え、あれは本当、
ララバイララバイですから、それイメージですよ。
ギザギザハートっていうの
は、いやもうそうなんですよ、子守歌をギザギザだよっていうふうなね、いうようなことがありまして、まあ、そういうこともあったのかもしれませんけども、付き合い始めても福岡東京で遠距離恋愛、時間をかけてご結婚されているというのがあります、
はい、
あとこれはちょっとグーの音も出ないな。次ですよ、内田篤人さんです。
あ、
サッカー界、まあ、日本サッカー界スーパーイケメン、うん、最高にかっこいい男でしたよ。
浦和レッズにもいたと
か、鹿島アントラーズです。
鹿島アントラーズ、
ね、一番間違えてはいけないチームを
大変失礼いたしました。なんかね、あの内田篤人さんって、はい、あの知ってるなと思って、
はい、赤いイメージですよね。
だからすいません、
一番混ぜるな危険なチーム、ありがとうございます。内田篤人さん、2015年に、いや思ったやつだから、あんなイケメン、優秀、はいはい、あのなんかあの芸能人と結婚するんでしょみたいな、はい、一番言うの、はいはいはいみたいなことをもううがって見てました、我々 J リーグサポーターは。2015年、静岡県時代の小中学校の同級生と結婚、
お
というかおほぼ幼馴染み。
やだ
満点。
あ、
内田さんがドイツシャルケにいた時代に電話で告白をして一度振られた。でもその後めでたくゴールイン。
おほほ
グーのでも出ね、
うわ、
最後までかっこいい。
かっこいいですね、
こういうのがありますよ。
ハッピー。
あとこれはご存知、メッシ、アルゼンチンのスーパースター、はい、
うん、
このメッシも奥さんとで5歳の時です、そうなんです。これはもうこれまたあのドキュメント映画とかでいろいろありますけども、メッシが幼少期を過ごしたクラブのチームメートのいとこが奥さんで幼馴染、
うん、
メッシの一目惚れ、17歳から付き合ってる、
一途、
そういうことなんです。まあそういう、まあ幼馴染同級生ってのは、まあそれ昔からのというか、ステータスがどうとかそういうことは全然ないと、そう、全然ないって言い方もあれですけども、まあそういうことでございます。同級生同士の結婚どれぐらいいるんでしょうかと、
はい、
いうことで、昨年明治安田生命が20歳から79歳の既婚男女に出会いのきっかけについて聞いた調査によりますと、最も多かったのが職場の同僚先輩後輩、
だから
3割超えるんですよ、
ええ、
やっぱまあ大人になって一番近しい出会いというところがまあ多いと、
で
次が友人、 知人の紹介、23%、 まあまあね、仕事場以外のところで出会ったという表現が合ってるかもしれません。で3番目に多いのが学校の同級生、先輩後輩で 12.5% ということで、まあ大学時代の含めたデータだと思いますが、意外にいるんじゃないかということです。でね、この職場の同僚先輩後輩の結婚はコロナ禍による外出制限やテレワークの影響から一時落ち込んでいて、ただ去年の調査で 10% 以上戻してきたということで、だからやっぱ同窓会に出たりしないと同級生には出会わないというのは、まあ会社の同僚がたまたま同い年ってあると思いますけど、やっぱり一番の確率はやっぱ同級生同窓会ということ。そして婚活支援サービスのパートナーエージェントが数年前に同窓会での出会いについてアンケートを行ったところ、同窓会をきっかけに交際したことがある人は 14.5%、7人に1人ぐらいみたいなこと、合ってる計算違ってたらごめんなさい、また周りの同級生まで広げてみると 32.7% が交際に発展した同級生がいると回答、さらに交際に発展したと結婚した同級生がいると答える方 15.9%、 同窓会はもしかしたらマッチングの効率がいいかもしれません。
はあ、
彼氏彼女とか付き合ってる時に同窓会行ってくるって意外と危険はあるじゃないですか。
それはそれ、これはこれじゃないですか。
で行く人は言うんですよ、
ええ、
送り出す側は、へえ、同窓会、昔の好きだった人とかいるんですかみたいなことを言われかねないんですよ。
別にそれはそれ、昔は昔で今がいいって思って言ったらいいんじゃないですか。
15.9%
が、でもそれはシングルシングルでバーンですよ。
いやいやいやいや、シングルシングルはもうテニスと卓球だけですよ、そんなもんはね、いろいろありますよ。
3方向からいやいやいや
いやいやいやいや、
わー、ステレオを超えた
自由ですから、そういうことですよ。なんだか、だからそういう時送り出すというのがありますが、さあどうでしょうか、はい、同級生と、久々にやった同級生と結婚した、いるんでしょうか。ラジオネームパテドクラセドカンパニュさんから出てきた女性の方です。いいですね、ありがとうございます、はい、TBS ラジオよく聞いてるのですが、サイレントリスナーに徹していました。成人式で同級生に参加して結婚か惜しいなと思っていたんですが、ちょっと規制緩和されたようなので思い切ってメールします。
ありがとうございます。
いろんなところに規制緩和があるんでございますよ。そうですね、電話つながっております。パテドクラセドカンパニュパイセン、もしもし。
もしもし。
あ、もしもし。
こんにちは。
ありがとうございます。今日は。こんにちは。よろしくお願いします。成人式じゃなくなったんですよ。
ね
え。ありがとうございます。いつぐらいの同級生とどれぐらいぶりに再会して結婚に至ったんですか。
中学校の1年生の時に同じクラスだったらしいんですけれども、
はい、
私はあまり覚えてなくて、あんま男の子とか興味なくて女の子とばっかりつるんでたんで、
うん、
ところが、もう全然男の子と縁がない生活してたら、うん、卒業式の直後に、うん、男の子が自宅に来まして、それで同級生の何々なんですけれども、うん、ずっと好きだったのでやってくださいみたいな。
うわ勇気がいたね。
ガッドなん
で、うん、はい、ごめんなさいごめんなさい、そうね、
中学の話でキュッキュッし
ちゃって、そうやって告白された、はい、
で私は本当にもう訳が分かんなくなっちゃって、うん、もうパニックになっちゃって家に引っ込んで、お母さんになんか男の子が来て好きって言われたって言ったら、ちゃんと答えなさいって言ってまた外に出されて、でも本当に頭真っ白けっけで、もうとにかく分かんないです、ごめんなさいみたいな感じでバッサリ振っちゃったんですよ、
うん、まあまあちょっとね、冷静にはなれなかったんだろうね、
急なことですね、
しょうがないですよねこれは、
本当に男の子みたいな生活してたので私自身も、それでもうそのことはすっかり忘れて、それから25年後に再会。
ちょっと待って、すごい話になってきました。ほうほう、
大人になりましたね急に、う
ん、そうなんです、
はい、
もう本当に私は、まあ、ちょっとデザイナー系の仕事をしているんですけれども、はい、まあ、とあるギャラリーで二人展っていうのをやってたんですね、
はい、
でそこのギャラリーに私がいない時に彼が現れて、でその一緒に展示してた方が私の母親世代ぐらいのおばさまだったんですけれども、うん、で彼女に、まあ、彼が実は あのパテル・クラセル・カンパーニュさんのことが昔好きでみたいなことをなんか後から手紙で言ったのかな、それでもうギャラリーが大騒ぎになっちゃって、
ねえ、
カンパーニュちゃんカンパーニュちゃんちょっとこんな手紙が来たわよって言って、もう連絡しなさい連絡しなさいって言ってもう大フィーバーになってしまいまして、
はい、
うん、それでまあ、こちらから、まあ、本当に私男の子のもうクラスメイトって ほとんど覚えてなかったんですけども、さすがに、
そう、ね
ね、生涯で一回最初に告白された記憶だったので、
はいはいはい、
ああもしかして彼かもと思って、
そういう
で連絡し直して、
はい、
で私も手紙を出したんですけれども、なんかその手紙を相手はなくしてごちゃごちゃとかいろいろあったんですけれども、最終的にツイッターにのダイレクトメールでやっと連絡が取れたのかな。
ほう、
それでじゃあまた私のまた別の展示会があるのでそこに来ませんかみたいな、
はいはい、まあ、ついにね、初めて誘った、うん、
そこに来てくれて、うん、それで再会してお茶でも飲んでみたいな感じで、
うん、
なんだかんだやってるうちに結
婚することになりました。すごくないですか。この彼はどうして展示会にたどり着いたんですかね、これ。
ね、どうしたんだっけ、なんか本当にどっかで私の名前を見たらしいんですよ。それでもしかしてあの人かな、はい、同姓同名だなっていうことで見に来てくれたらしいんですけれども、
これ25年経ってるわけですか。
そうなんです。
彼はずっと思い続けてたんですかね、これは。
いやー、あのそうだとは言っていますけれども、
あ、そうだって言ってるんですか。
すごい、
うん、言ってくれてますね。ただまあ彼にもまあ25年あったので、まあいろいろあったんでしょうけれども、
うん、
あのまあ、初恋だったらしいので、もうその初恋の記憶がやっぱり強烈だったので、
いやでもだって検索名前見つけてくるってことはやっぱ、
ね、相当ですよね。だって中学の同級生の名前思い出せますか。
いやいや、告白してるぐらいだからさ勇気持って、いや、レンゲさんそれは覚えててくれよ。
そうですよね。
好きだった方は、告白された方は忘れることもあるかもしれない。
そうかそうか、
どうですか。でもその相性どうですか。気があったんですか、もう会ってお茶した時は。
そうですね、あのね、なんかこんなこと言ったらすごい偉そうなんですけれども、うん、あ、まだ私のこと好きだっていうのがなんとなくやっぱりもうダダ漏れだったんですよ。
それはどういうところでわかるんですか。
いや、もう本当にびっくりするぐらい人の顔見てポーっとしてたり、うっとりってこういうことを言うんだっていうぐらいうっとりした顔をして私を見てる
の。いやでも25年経ったら見た目も外見もちょっと違うから、相手だって会ってみてあれってなる可能性もゼロじゃないですもん。
そうですね、
こ失礼な言い方かもしれないですけど、
いや私もだからなんかその美しい思い出を壊しちゃって悪いな、ごめんねと思いながら付き合ってたんですけれども、なんかもうそのすごい強烈なフィルターは取れず、
いやそれは
で結婚してくださいって言われたってことですか。どれぐらい付き合って、
でもその後1年ぐらい付き合ったのかな、でまあでもこれがプロポーズっていうのは特にあんまり覚えてないんですよね、うん、まあ結婚するだろうねっていう空気が流れてきたので、
いやこれちょっと旦那さんにもお話を伺いてるん
ですけど、
見つけたってことになったよね、25年も経ってんだから。
ね
え、いまだに言ってます。あ、じゃあその時のなんとかちゃんが奥さんだって言ってなんかたまに噛み締めてます。
すごい。
じゃあその25年のその謎に包まれたとか謎に包まれたまんまなんですか、今もあんまり話をあえてしない。
いや、あの向こうはね一回離婚してるんですよ。
はあ、なるほどなるほど、
うん、だからまあそれを踏まえて、あ、いろいろあったんだねってニヤニヤしながら話は聞いてるんですけれども。
そうか、じゃあやっぱ名前を見てもしかしてっていうところで展示会に来たってことなのかもしれないですね、
うん、そうみたいですね。
いやこれはちょっとすごくないですか、うん、そのでも当時、
はい、
あの振ったわけじゃないですかカンパーニュさんは、
はい、
その時の気持ちなんて今 今聞いたりとかしてます？あの時どうだったとか。
いやもうとにかく本当に私は何の興味もなかったというか男の子に興味がない、
恋愛というものにってことですよね。
だから本当分かりませんっていう感じで、
うん、いやでも相当勇気がいたでしょうね。
そうですよね。
でも
当時の子
そうだと思います。かわいそうなことしました。
いやでもその1回があったからこそ今ご結婚されて、ね、
そうですね、それは確実にそうだと思います、
いやいやこれはちょっと衝撃な話ありがとうございました。
いえ
規制緩和するもんですね。我々
本当ですね。ありがとうございました。いいお話で、
はい、引き続きまたこのラジオネーム覚えちゃいましたから、は
い、
引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
旦那様にもよろしくお伝えください。
はい、
ありがとうございました。失礼いたします。
失礼いたします。
ちょっとすごくない？
これな
え、これ一発目、これ一番じゃないの今日。
もうポカポカしちゃいますよ。
久々に同級生に会って結婚しちゃった方、もう一方いらっしゃいます。ラジオネームちゃんゆうさん、女性の方です。久々に会った同級生と結婚したものです。成人式で再会したわけでもなくクラスが一緒だったわけでもないんですが点々点、うん、どういうことでしょうか。つながっております、はい、ちゃんゆうパイセン、もしもし。
もしもし、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いつの頃の同級生に何年後に出会って結婚されたんですか？
小学校の同級生で、うん、一番最初に再会したのは20代前半、
うん。一番最初に、はい。
あ、だから15年以上経ってますかね。
経って、はい。
はい、11、2年か、はい、で、はい、私自身その自分のクラスのクラス会を居酒屋でしていたんですけど、
小学校時代、
はい、はい、そうですね。でそこの会場の居酒屋でバイトしていたのが夫。
へ
どうですか、呼ばれなかったってことですか、どういうことですか。え
あ、クラスは一緒になったことない。
あ、なるほど、なるほど。
じゃあたまたま同じ小学校だった人がアルバイト先。
あ、そうですね。で顔見知りのメンバーもいたので、うん、お久しぶりってなって、私は全く接点はなかったんですけども、うん、一緒にじゃあバイト終わった後飲もうってなったところが一番最初の再会になるんですけど、はい、
一番最初ってことはどういうことですか。このさ、またえでこれ、うん、でで
ここで一旦その SNS の交換、まあ、Facebook 当時はそれしかなかったんですけど、はい、うん、Facebook 交換して、その後、7、8年間が空くんですね。
7、8年、
うん、20代も後半、30手前で、SNS でこう飲食店をやってる同級生がいたなっていうところで一人で飲み歩くようになってたので、あ、ちょっと行ってみようって言って行ってみたところが、また夫がやってるお店で、
う
ん、はい、で行ったんですけど、ちょっと混んでたこともあってあまりおしゃべりできないで1、2杯飲んで帰ったんですね、うん、はい、で、まあ、お話できなかったから後日改めて地元で飲みましょうってなって、まあ、いろいろ仲良くなってって形が2回目の再会って感じですね。
で結婚したんですか。
そこからそうですね、お付き合いして3年前に結婚しました。
すごいな、
おめでとうございます。
三段跳びみたいな。
本当ですね、
これは21歳の頃に再会した時にはどうですか、ちょっと素敵な人だなっていう印象はあったんですか。
あ、全くないです。
全くない。
はい、あ、なんかこういう人いたかなみたいな感じ。
そこからこう再会して、なんでそのあんまり別に覚えてないなっていう人をこう結婚するまで好きになったんですか。
難しいですね、それ聞かれると。
そうですよね。
よく覚えてましたね、7年後以降ってのがまず、
確かに。
あ、そうですね。でもなんか新しいお店探そうってなった時に、あ、そういえば友達やってる人いたなっていうのがたまたま思い出したっていうのがありますね、はい。
これは相手は、
はい、
ちゃんゆうさんのことをちょっといいなと思ってたんですかね、これは。
昔ですか。
じゃあ7年前にその、
あ、
居酒屋の時は、ね、そこはない、
絶対ないと思います、うん、はい。
じゃあそのお店をやってバーテンダーをやられてた時はどうだったんですかね。
そこから、まあ、改めて2人で飲みに行った時からお互い話が合うし気が合うなってなっていったので、そこからかなとは思います。あ、
じゃあ混んでなかったら、ね、改めてってなかったから、もしかしたら。
そうですよね、はい、
はこれはなかなか、だから本当に好きとかなくてもタイミングでこうなるんだよ。
大人ですな、
はい。どうですか、そう、いろいろ、まあ、いろんな恋愛をされてたでしょうけど、
はい、
なんかだって同級、小学校時代のこと覚えてるんですか、その方と。
いや、関わりがないので覚えてはなくて、ただこう余談としては、うん、私が小学校の頃すごく好きだった男の子がおりまして、うん、でその子の、写ってる修学旅行とかの写真をひっそり持ってたんですよ、
ね、あ、買うよね。
そう、昔よくありますよね、
はいはいはい、
でその好きな子の隣に夫が写って
る。あるよ。
そ
う。
そ
っち。そっち
か。そっちかっていう。
だから結婚してしっかり見たら、あ、写ってるってなって、すごいびっくりしました。
それは
当時は全然目に入ってないので、はい。
それ言いました。
しか見えてない。
それ旦那さんに言いました。その話。
あ、言いました言いました。
なんておっしゃってました？
こんなことあるんだねって言ってました。
うわー、かっこつけたね。かっこつけたね。そうですか。はあ。じゃあこれはちょっと思い出話というか、ね、お互いずっと盛り上がりますね。あんてこうだったねみたいな。
ね、
そうですね。なんかいろんな人に話すとすごい面白い話として受け取っていただけるので、すごい嬉しいです、喋ってても。
だからいろんな時代の思い出話がいろいろね、多いですよね、普通の、
うん、共通した話題はやっぱりたくさんありますね。
いや、これはすごい運命って感じですか、自分の中でこういうのってのは。
いや、本人たちはそんなに実感は全くなくって、やっぱり周りからそれはもう運命だねって言われることはよくあるので、うん、まあそうかって感じで、本人たちはもう全然ピントは来てないですね。
これ同窓会があったら夫婦で行けるってことですもんね。
そうですね、そうですね、小学校の大きい同窓会、
同窓会だったらね、クラスは違うから、ね、そうですか、これはよかった。いや、素敵なお話ありがとうございます、
ありがとうございます。そして、なんかあのちょっとメールに書いてあるんですが、うんうん、レオさんとのなんかエピソードが一つあると。
ちょ、待って、僕そこの同窓がいました、
いうことなんですけど。
はい、違うんですけど、はい、私が高校生の時に、うん、本当初めて表参道に行ったかくらいの時に、うん、表参道の、大きい通りありますよね、
はいはいはい、
イルミネーションとかやるところ、
はい、表参道ヒルズのとこね。
あ、そうです、そこで、はい、撮影されてるラグフェアの方々がいて、で私の友達もレオさんファンだったんです、だからもうレオさんって声かけたら、静かに微笑んで手を振ってく
れた。なぜ静かにって言わなくたっていいじゃないですか。普通に手を振ってくれたっていいじゃないですか。
なんかこう、ありがとうとかそういう声掛けみたいななかったんですか。
は、特に多分撮影されてたからなのか気を使ってらっしゃったのかなとは思うんですけど、静かにだったんです。
静かになんですね。
はい、通り沿いでってこと。
あ、そうですね、通り沿いです。
それは何ですか、どんな格好、ビデオでした、写真でした。
どうなんでしょう、ちょっと機材とかも規模わからないのであんまり。
もしかしたらね、あさってはサンデーっていう楽曲のミュージックビデオを、あそこの表参道の通りで撮ったんですよ。
でも衣装がすごいバキバキの衣装だった。
バキバキの衣装。
あ、じゃあ間違いなくそれですわ。すごい照明当てててめっちゃ眩しい、
かもしれない。あ、で、ふわふわついてました。
あ、もう絶対そうです。
もうバキバキのレオさん時代だと思うんです。
はい、いやいや、僕も今もレオさん時代。よかったら、ちょっとそのあさってはサンデーのミュージックビデオ見てみてください。きっとおそらくその時です。
わかりました。
あ、嬉しい、それは。よかった。
はい、
はい、 またありがとうございました。よかった。無視されましたって言って
た。本当ですよ、
うん。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。
旦那様にもよろしくお伝えください。
お伝えください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
失礼いたします。
はい、失礼します。
失礼いたします。
いや、いろんな出会いがあるけど、こういうのはさ、確率論とかじゃ語れないよね。
そうですね、うん、うわ、小学校も中学校も高校も大学も行ったのにな
ねえ、ないの、そういう運命的なみたいな。
ないですね。
レンゲさん、自分の恋愛になると両手を上げて後ろに必ず後頭部に、ね、手を組むんだよね。
そうなんですよね、やっぱりなんか後ろぐらいことがたくさんこうあるから、
後ろぐらい
いっぱい頭の後ろを守っちゃうんですかね。
守っちゃうのか、いやいや、でもね、やっぱ人の話でもなんか嬉しくなるね。
嬉しくなります。
こういう素敵なハッピーな話はね、はい、ありがとうございました。さあ、こんな感じで毎週いろんなパイセン探しております、今探しているパイセンはこちらの皆さんです。
はい、今ボディが筋肉ムッキムキのパイセン、うん、4年に一度しかない2月29日生まれのパイセン、はい、そして新たにソフトクリームをきれいに巻くのがめちゃくちゃうまいパイセン。
何ですかこれ、何ですかこれ、
ソフトクリームをきれいに巻けるパイセン。
いや確かに、はい、俺はもうソフトクリーム大好きからいつも頼むけど、ええ、巻く人ガン見するからね。あれ、お前ちゃんと巻いてるだろうなっていう、
こうちょっとずつなんか下にずらしてますよね。
そう、
でもあのちょっとこう自分でカラオケ屋さんとかにあのソフトクリームマシンがあってこうやってみると、はいはい、うん、うんちみたいな。
何を、な、僕あのね巻くのをね、最初に巻か、いきなり巻くと、はい、あのね円でバランス取っちゃうから、最初はストレートに入れてコーンの中にねクリームをまず充填しといてから回転するっていう状況の人に出くわしたいのよ毎回、ええ
、土台を作ってから乗せる。
はい、そういうことです。はい、やりたい。
それが合ってるのかな。
あ、そうですよね。なんかそういうことをちゃんとその仕事のねこの技術として話せる方 に、
何が正解か分かってないよね。
確かに。
なんでだからよければそのお仕事で巻いてたことがある人あるといいな、ね、なんだろう、クレープのあれをわあのやってる人も知りたいわ。
そうですね、
めっちゃうまい、マリオクレープのやつ、うん、
じゃあ
同じ
クレープ屋さんの人
を、もしかしたら両方うまいかもしれないから、
ね、
まあまあとりあえずソフトクリームを職業としてアルバイトで巻いたことがある方にちょっと聞きたいですね、
はい、
どんどん送ってきてください。お待ちしております。
はい、懸命にパイセンと書いて、コネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトアットマーク tbs.co.jp まで、電話番号、電話 OK という方は電話番号も書いてメールをお願いいたします、
お願いいたします。以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。